FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの8章の学びを始めます。ヨハネの8章もとっても長い箇所になるので2週間かけて見ていきます。ぜひ皆さんが読んでいく中で鍵となる聖句を見つけるようお勧めいたします。8章からいくつか私が選びました。一つが8章の12節、イエスは再び人々に語られた、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。もう一つは36節、ですから子があなたを自由にするならあなた方は本当に自由になるのです。この2つの箇所というのはよく知られている箇所ですけど、本当に力強い箇所で、ヨハネの8章を代表するものとなります。7章で見てきたように8章というのはイエスとイエスを攻撃してイエスを殺そうとしている人たちの会話が流れていきます。多くの人がイエスの言葉は聞いたけど受け入れなかった、信じなかった、心が固いために信じることができなかった。私たちは柔らかい心を持って神の御言葉に向き合い、神様が何て言っているのか分かろうとしないといけない。だから毎回初めに一緒に励ましたいのが、心を準備して主の御言葉に、整えていきましょう。ヘブルの3章の4節、何回もヘブルの3章と4章から皆さんをチャレンジして生きています。今日神の声を聞くなら心を固くなにしないでください。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの恵みと憐れみ感謝します。あなたの十字架で流された血を通して私たちが自由になって、あなたの臨在に大胆に入っていけることを感謝します。私たちに今日あなたの御言葉を聞くことができる柔らかい心をください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわにされることを祈ります。アーメン。今日はヨハネの8章の1節から11節、姦淫の罪に囚われている女とイエスの会話を見ていきます。でも始める前に一言、みんなに多分ショックを受けるであろうことを言います。この箇所はおそらく原点にないため、神の霊感を受けた神様の言葉の一部でないことを理解する必要があります。皆さんの聖書を見ていくと、この箇所は鍵括弧で囲まれています。その理由をちょっと見ていきましょう。多くの場合リベラル派の学者が聖書の多くが原点の一部でないことに疑問を抱いたり否定しようとします。でもここの箇所の場合、ヨハネの福音書の8章の1節から11節では、ほとんどの学者たちが後から付け加えられたものだということを言っています。熱心なクリスチャンの保守的な学者たちもみんな結構ここに関しては同意しているところです。この物語というのは、このストーリーというのは、いくつもの写本において、このヨハネの8章以外の場所にも教えれられていることがあります。また4世紀以前 には初代教会の父たちもこの物語について話すことがなかったということも確認されています。いくつかの学者が書いたことをちょっと読んでいきます。この箇所はヨハネによる福音書の原本には含まれなかった可能性が高い。キリストの生涯における実際の歴史的出来事を記述し、使徒以来の本物の断片であることは間違いない。聖書の他の部分と矛盾する教えはこの場所では含まれていない。ここで見られるのが、優しく知恵のある許しのある救い主で、聖書で見られるイエスの像と合ったものが見られます。もちろんこんな話を誰かが作り上げたというわけであると言っているわけではないです。これは ブルース・メツガーという新約聖書の神学者の、文章です。この箇所について別の学者の言葉も見ていきましょう。このストーリーというのは西方教会の一部で流布した公伝伝承のイエスの話の一部だった可能性が高いと見られている。その信憑性に対する初期の限られた支持のほとんどは西洋の写本や版本から見られてきています。初代教会の父たち、ジェローム・アンブロス・アグスティーヌといった父たちによるものである。この箇所は書き留められて後世の写本に見られるようになった。もちろんこのストーリーでの中心はこの女性ではなく、主イエス・キリストの許しの心を見せてくれるストーリーです。でも、このストーリーというのはヨハネの原作に含まれてないことは明らかです。公伝によって保存されたものが付け加えられた可能性が高い。もう一人の人はこう言っています。したがってこの箇所は神の権ある言葉の一部と考えるべきではない。私たちはこの言葉から学び、聖書の他の箇所からイエスについての教えを確認することができる。この愛物語を愛する人が多いです。その人たちを失望させたくはないですけど、私たちが神の言葉は何ですか、また何がそうでないかということを区別するのに注意を払い学んでいかないといけない。このような前置きをちょっと置いて、7章の53節で始まるストーリーを見ていきましょう。人々はそれぞれ家に帰っていった。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか？この捕らえられた女性というのはどんな気持ちでしたか？会員の現場で捕らえられイエスの前、またこの群衆の前に連れられてきて、もちろん恥ずかしかった。恐れもあった。恥もあった。彼女は会員をしている現場で捕らえられた。この時に会員の相手の男がどうしたかとか、処刑されたのかとかいう説明はありません。6節で彼らはイエスを告白する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのである。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らはイエスを陥れようとして、モーセの律法でこう書いてあるでしょ、勧誘を犯した人は殺されないといけない。イエスはどう思うの？って突き詰められていた。もしイエスが、私たちが憐れみを持ってこの女の人を石打ちにしない方がいいよと言ったら、モーセの律法を否定している。でもイエスが石打ちにしろと言ったら、自分の教え、憐れみ、許しについての教えに反対している。そのようにしてイエスを陥れようとしていた。7節から11節、しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何か書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり、一人一人、また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。なんでこの女の人を責めてイエスを陥れようとしていた人たちは去っていったのですか？イエスはかがんで指で地面に何かを書こうとしていた。 イエスが書いていた内容についてはここで書いてありません。この群衆の中の人たちの罪を書いていたのかもしれません。でも彼らはイエスに答えを迫っていました。罪のない人は最初の石を投げなさい。彼らは自分たちの良心で自分が罪あるものだと理解し去っていった。彼らはこの女の人を裁き、この女の人が石打ちにされるべきだとイエスのもとに連れてきました。でもイエスが一言言ったら、彼らの心に自分たちの罪の重さを感じさせられた。彼らはこの女の人と変わらず自分たちも罪人であるということを理解し、石を拾って彼女に投げた人はいなかった。ここからイエスが人に対して持っている、罪人に対して持っている心というのをどのようなことが学べますか？イエスは義を要求してきます。でもそれと同時に憐れみもあって、許しもあり、神様が詩編の103編の10節で言っているように、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをさせることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。また出エジプト記34章の6節と7節で、主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きの罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に、三代四代に報いるものである。神様は愛と憐れみにあふれた神様です。十字架がその象徴であって、神の義と神の愛と憐れみを見せてくれるものです。イエスが私たちが律法によって受けるべき罪の裁きをイエスが自分の身で負いました。イエスは自分で十字架に行って、神の憐れみと愛、私たちに対する愛を表し、私たちの罪が許され、それを通して私たちが義のあるものとして神様と愛の関係に生きれるようにしてくれました。この簡易にとらわれた女のストーリーというのは私たちのストーリーでもあります。私たちは有罪です。罪があるから、私たちは神様の律法を何回も何回も破ってきたから、私たちには恥もあります。イエスの前に立てない。でもイエスが言ってくれるのは、私は裁かない、あなたの裁きを十字架で負ったから。私たちの罪のゆえに、私たちは石打たれるべきだけど石を投げない。それだけではなく、西が東から離れているように、私たちの背きの罪を許してくれ、石を遠くまで投げてくれる。私たちを罪から取り除いてくれている方です。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの愛と憐れみを感謝します。あなたが私たちが受ける裁き、罪の報酬受けないで、あなたが私たちの身代わりとなってくれたこと感謝します。私たちの罪を許し、イエスが十字架で私たちのために負ってくれたこと感謝します。あなたの御言葉には、もうキリストにあるものが罪と定められることは決してないということを感謝します。あなたが罪深い人たち愛してくれること、また無償で許し、永遠の命を、あなたの恵みを十字架通して与えてくれること感謝します。これらのことをすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。